耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。あなたは悩みを抱えていますか？まあ、今現在進行中で抱えてないという人もですね、やっぱ長い人生の中でですね、悩む時期ってありますよね。まあ、僕もですね、大学受験の時とか、社会人になりたての頃とかですね、あと、まあ、ごく最近も、自分が本を出す時とかね、結構その、悩んだりとかね、まあ、鬱なんじゃないかなと思うぐらい、こう、気持ちが塞ぎ込んでしまう、落ち込んでしまうことってあったんですよ。で、そういうのってね、皆さんも必ず経験あると思うんですけど、まあ、今聞いてて、あ、私今これ悩んでるとか、あ、今俺がこれ辛いんだよなって、そういう人ほどですね、まあ、今回の本は聞いてほしい。で、今回の本は、まあ、仏教の教えから学ぶ本。まあ、皆さんがね、人生を生き生きと過ごすために、ブッダの言葉から、まあ、教えを学びましょうという本なんです。で、ブッダの言葉って言うとね、なんだ宗教かって思うかもしれませんけど、まあ、そもそもこの仏教というものは2500年前から多くの人の悩み、苦しみというのを解決するために発達してきたなんていう側面もありますので、まあ、ぜひぜひ今日は聞いてってください。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、三笠書房より出ております、南禅和尚著、自分を大きく咲かせるブッダの言葉という本です。まずは著者のご紹介です。南禅和尚。日本百貫論秩父札所13番曹洞宗慈源寺住職。学校法人行動学園認定子ども園秩父子ども園理事長。ですからですね、お寺の住職であり、まあ、幼稚園の理事長でもあるという方なんですが、1959年埼玉県秩父市生まれで、駒沢大学卒業後曹洞宗大本山総持寺で、3年間の修行をし、三小会理事長にも就任しています。で、1998年には、この慈源寺の住職に就任しまして現職です。秩父の観光振興や、街づくり、文化芸術活動を推奨する NPO 代表理事なども務めていまして、地域活動や活性化に幅広く貢献されているそうです。またおじいさんの代から続く秩父幼稚園、まあ、現在のこの秩父子ども園ですね、での、子ども一人一人の力を引き出す教育が評判を呼び、県外からも入園希望者が殺到しているということなんですね。そして著書に、仏様に教わった毎日をハッピーにする90の方法、こちらはディスカバー21の本があります。そんな感じでお寺の住職であり、まあ、幼稚園の理事長であり、NPO 代表理事なども務めて地域振興もされているという、なかなか、多忙なお坊さんが書かれたこちらの本なんですが、本日はですね、著者の南禅和尚がスタジオにやってきてくれましたので、著者ご本人からお話を聞いていこうと思います。ではこちらの音声をどうぞ。はい、では改めてご紹介いたします。著者の南禅和尚です。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
南禅和尚という、はい、ペンネームというか、まあ、ね、法名なんですけども、はいはい、著者名が南禅和尚と書かれてるんですけど、はい、これは僕は何とお呼びすべきですかね。和尚さんとか、南禅さんとか。
ですね、私普段地域の人もそうなんですけど、いろんなネットワークに加わってて、その人たちみんな僕のこと住職って呼ってるので、まあ、僕も住職って呼ばれた方が気が楽なんで、いいね。まあ、今日はそんな感じで住んでいただけるとありがたいなと思います。
わかりました。インタビューで相手のことを住職と呼ぶのがなんか初めてなので、ちょっと面白いですね。じゃあ住職、本日はよろしくお願いします。はい、で早速なんですが、はい、まずプロフィールについてお聞きしたいんですけども、はい、まあ、今その読み名が住職と決まりましたが、はい、まあ、住職、まあ、次元寺の住職と、はい、あとその子ども園の理事長、ね、はいはい、とNPO 法人の活動なんかも普段されてそうなので、はい、普段のその活動をお聞きしてもよろしいですか。
は
い、
そうですね、まあ、今は秩父の札所の連合会があるんですけども、はい、そういったところの会の取りまとめであるとか、うんうんうん、それからまあお寺は札所なのでたくさんの人がお見えになる、はい、そういうようなお寺なんで、どちらかというとですね、多くの人と触れ合ってる、うん、そんなお寺です。あ、はい、だから、ね、毎月8日に私はそのお話と祈りのと食事の会っていうのをやってて、はい、そこでまあ、だんだん増えてきて、うんうん、参加者が増えてきて、で、まあ、お話しさせていただいて人たち人々と触れ合って、はい、でその後ちょっとお昼をみんなで食べましょうみたいな、そんな会をしたり、あと、まあ、子ども園っていうのは、まあ、私の祖父が作ったんですけど、幼稚園なんですが、幼稚園のからだんだん時代が変わってきて、はい、幼稚園と保育園が一体化してくる、うん、そんな時代になって、うん、今は新しく来年の4月から法律が施行されるんですけど、はい、認定子ども園という形になって、新たなスタートを切っていく。だから普段は僕のうちの周りは子どもの声がしてて、うん、お年寄りがいっぱいいて、はい、というようなそんな環境の中で、はい、あ とまあ地域の若い人たちも一緒になってですね、うん、まあ、秩父という町これからどうなっていくのか分かんないけどみんなで頑張ってやっていこうよみたいな感じで地域 の、 あの少しでもちょっと元気になるような NPO 的な活動もしています。
あ、いいですね。はい、中世のお寺の機能が、まあ、その現代的な解釈をするとその NPO であったり子供園であったりとか、はい、あとそのお話の会ですね、はい、そういう、まあ、形式として現代の形式として、まあ、中世のなんかお寺がまた秩父にあるみたいな感じ で、
そうですか、
非常にいいですね。
はい、
はい、それではですね早速、はい、あの本書の内容をお聞きしていこうと思うのですが、はい、まあ、本書の中でですね、先行きが不安定で心配事が多い今だからこそ、うん、生き生きと生きるために、はい、ブッダの教えに助けを求めてください、はい、まあ、などとあの住職はおっしゃってるんですけども、はい、このブッダの教えっていうのは、うん、まあ、どういった特徴があるんでしょうか。
まあ、たくさんの特徴があるんでしょうけども私がすごく感じるのはブッダというのは多くの人々の悩みに応じて教えを説いた人だなと、
はい、
だから今も人々の悩みって実は2500年前からとあんま変わってなくて、うんうん、やっぱり人と人との関係であったり、
はい、
またはその貧しさから逃れたいであったり、うんうん、そういったことって基本的に全く変わってないなと思ってるんですね、
うんうん、
でその人その人の今の状態今の力量に合わせた教えあなたはこんな風にして生きていきなさいこんなことを頼りにして生きていくときっとみんなが幸せになるよというようなことを教えてくれたんだなと思っています、まあ、それを大気説法といって、
はい、
人に合わせて教えを説いたというふうに言われています。だからやっぱりブッダの最終的な目的は私はあのみんながハッピーになることだと思っていて、
はい、
なのでそのためには我を通してはいけないし、うん、他の人の助けをしなきゃいけないし与えるものは与えなきゃならないし、
うんうん、
お互いがお互いに認め合っていくそんなような社会を作っていくっていうのがブッダの、 あの大きな教えの目的なのかなっていうふうに思っていて今の時代たくさん悩みが多い人たちがたくさんいるので、うん、そういった中に今でもその実践的でなおかつ現実的であるブッダの教えがですね、うん、あの皆さん の、 あの物差し道しるべに、ね、なっていくというふうに信じてます。
なるほど。あの住職自身もその、まあ、ブッダと同じように、はい、まあ、いろんな方にその悩み相談を受けて、
はい、
まあ、それであの普段、まあ、ブッダだったらどういうふうに答えるかなと頭を巡らしてお答えするそうなんですけども、はい、そんなあの住職自身がブッダの教えに救われたという経験はありますか。
ですね、これ私もですねやはり若い頃 というかなんというかあの何数十年前は非常にストレスを抱えていた人間でありましてですね、
はい、
まあ、幼稚園お寺を継いでどうやって毎日してどうやってあのそれを立て直していけばいいのか毎日過ごしていけばいいのかすごく思い悩んでどうにもなんなくなっちゃって、
はい、
もうすごく毎日イライラしてたんですね、
うんうん、
でもなんかこうストレスに押しつぶされそうなそんな感じだったです。なのでそんな時にはやっぱり物事ってうまくいかなくて緊張してますから体に変化が起こってきて、
はい、
周りの人間関係もおかしくなってきて、
はい、
というような毎日でした。で、まあ、そんな時にですねやっぱりあのブッダがこうあの説いてるんですね。同じような悩みを持っていた修行僧に対してこの本書の中でも取り上げてますけどソーナという修行僧が大変厳しい修行をして自分をいじめすぎてそれでもなかなかうまくいかないという時にソーナは琴の名手だったんですね、
はい、
で琴の名手であのソーナよと強い琴の弦をね強く張りすぎたことはどんな音がするかって聞いたらいい音はしませんとソーナは答えるんです。そうするとブッダがまた、はい、では緩すぎた弦はどうだといい音がするかいって言ったら、はい、ソーナはいえ緩すぎた弦もいい音はしません、
うん、
ではちょうどよく強すぎもせず緩すぎもしない弦はどういう音がするそれはいい音がします、
うん、
修行も毎日の生活もそうだよというふうな例え話があるんですね、
はい、
で私は張りすぎてた人だったんで、
うんうん
うん、すぐいつピンと切れるかどうか分かんないような状態で生活をしてたので、
はい、
あやっぱり緩めなきゃダメなんだなとでも緩すぎてもダメなんだなというふうなことをこの、まあ、この教えというか他のブッダの教えの中からも含めてなんですけども、うんうん、導かれて今はもう本当にあんまり怒ることもなくなっちゃって、
はい、
毎日こう、まあ、緩やかに仕事の量は多すぎるんだけど、まあ、でもあの毎日そんなような生活を してられるのはやっぱりブッダというのが僕の中に何かしらあるからだなと思ってます。
まあ、世間一般で中道
あそうですね、
知られているものですね、
はい、そうですね まさに中道ですね。
ネガティブすぎてもポジティブすぎてもいけないよと、
はいはいはい、真ん中辺がちょうどいいという感じですね。
なかなかこれがまた難しいですけどね、はい、あとそのお寺の、まあ、住職またお坊さんというとすごい穏やかなイメージがあるんですけども、はいはいはい、お若い頃やっぱり イライラしてることが多かった
の、もうしょっちゅう怒ってましたね。
しょっちゅう怒ってました。
もうしょっちゅう怒ってました。もう家族が僕の周りに来ませんでした。
ああ、そんな。もう
それだけネガティブなオーラが出てたんで。
はあ、はい、なるほど。はい、でそこを、まあ、ブッダの教えで、気づいたという。
はい。
はい、まあ、僕も結構ですね、あのネガティブなところがあって、まあ、この本を読みながらですね、その、まあ、ネガティブな人向けに書かれてるところとか、はい、まあ、すごい、はい、非常にですね、励みになったというか、はい、心が現れるっていう表現あるじゃないですか。
あ、はい、
僕あんまチンプだから使いたくないんですけど、心が現れましたね、本当に。
あ、ありがとうございます。
いや、チンプな本だけじゃなくて、本当にいいなと思ってですね。で、ぜひですね、ちょっと今回あの、住職の口からですね、はい、まあ、この音源をお聞きの皆さんもですね、まあ、ネガティブな人って結構多いと思うんです、現代社会。
はい、
まあ、そのネガティブな人に、はい、まあ、役立つ教えを一つ語っていただけないでしょうか。
はい、ですね、やっぱり人間って、あの無意識でいるとどうしてもネガティブになっちゃうんですね。
なるほど。
ですからネガティブであることはあの普通なんです。
普通、
ある意味普通、うん、そうするとそこを意識しなきゃならないわけですよ、
はい、
意識してで自分が元気になるようにまたいい言葉を使うように、うん、まあ、人のためになるような行動をするようにそういうことを意識していく。そうするとだんだんだんだんポジティブになっていく。はい、であとはどうしても人間って悪いところばっかり目がついちゃうんですよ、
はい、
もう意識、無意識でいると人の悪いところ自分の悪いところばっかり目がついちゃうんで、それを意識していいところを見つけようとする。そうすると、まあ、つまりブッダは悪い原因があれば悪い結果がこあの訪れますよと、
はい、
いい原因があればいい結果が来ますよと、まあ、善因善果とかね、悪因悪果と因果の法則ですけども、うん、ということを説いてます。そうするとそこから来るところは悪いところばっかり見つけてたらやっぱり悪い考えに陥っちゃうし悪い言葉が出てくる、
うん、
まあ、悪いというのはネガティブって言葉で取ってしまってもいいと思うんですけど、
はい、
そうするといい結果をもたらすにはいい考えいい言葉やいい行いをすればいいわけなんで、
うん、
自分のいいところを見つけたり人のいいところを見つける努力をしていくとそういうところにどんどん目がいくようになっていくんですね。なんでそれをこの間小学生で話したら結構小学校5年生でも響いてくれたので、
はい
はい、あ、自分のいいところなんか知りませんでした、友達に教えてもらって、はい、あの私にもいいところがあることが分かりましたとか言ってくれて、
あ、なるほど、
やっぱりそういうふうなことで普段なかなか聞いてないことだと思うので、うんうん、そんなところからちょっとずつやっていくとだんだんだんだんあのポジティブなというかあの明るくなっていく人生になっていくのかななんて思ってますけど、
まあ、まず第一歩はその自分で自分自身のいいところとか、
そうですよね、
人のいいところとかをまあ、はい、見てみて、はい、まあ、まずは対応ですね。
そうですね。
そして、はい、次第にまあ友達同士でそのお互いにいいところを見つけ合っていくという。
そうです
ね。
はい。人間はあの自分のことをよく分かんないんで、
うんうんうん、
いいところを教えてもらえばいいんです。
なるほど。
はい。
あの笑顔がいいよとか意外と意外なところが良かったりするんですよね。
もうそうですそうです。でも背が小さいとか好きとか言われちゃうんでね。普段コンプレックスだと思ってたりして、
はいはい、
そうじゃなかったりするので。
なるほど、ありがとうございます。はい、で、まあ、本書の中でですね、はい、あの僕がちょっとおーと思った項目がありまして、
はい、
それはあの、まあ、ブッダの教えがあのお金の悩みにも役立つよというふうに書かれている、
はい、
そんな章がありまして、
はい、
あのお金がなくてそのお金が欲しいんですっていう悩みに対して、うん、ブッダって答えてくれるんですか。
なるほど。ブッダそのものは修行僧に対しては、はい、まあ、無所得っていうかね、何も持つなよと、
はい、
なんかできる限り少ないもので生活していきなさいという話はしてますが、
はい、
修行僧ではない人たちにはあの必要以上にお金を貯めることはダメだけども必要なだけのものはちゃんと貯めなさいと、
うんうん、
そして例えばあの旦那さんは奥さんのためにね宝物宝石を買い与えなさいとかそういうことまで言ってるんですよ。
なるほど、
それでやっぱりブッダの教えの中でとても大事だなと思うのはまず先に与えなさいと言ってるんですね、うん、
はい、
はい、まあ、不正のことをたくさんたくさん説いてます。なんでお金がなくて欲しいっていうんじゃなくてお金がなくても不正をする他の人のために使っていただくというところを繰り返していくと結果的にそれが自分に返ってきますよと。まあでもここで大事なのは見返りを求めちゃダメなんです。
なるほど、
うん、どうしても今のねこの世の中はギブアンドテイクだから、
うんうん、
何かしたら何かしてもらおうしてもらうっていうふうに考えちゃうんだけど、
はい、
そこをなくしてやっぱり与えたら与えっぱなしにする。それであとは綺麗さっぱり忘れちゃうっていうところがとっても大事かな。だからお金に執着をしないでやはりお金は大切なものなんだから、
うん、
人生を豊かにするための一つ ね、あの大切なものですからそれを大切に使いなさいと世の中のためになる世の中のためにお金は使いなさいというふうにもブッダは言ってるので、
うんうん、
そういうところでもあの今の2500年前の話なんだけど今の時代でも、 通用するか役立つ、とってもそういう実践的なことが書いてある、そう思います。
はい、なるほど、ありがとうございます、はい。それでですね、ちょっとお時間の方も迫ってまいりましたので、はい、最後の質問に行こうと思うんですけど、はい、こちらの本なんですけど、はい、住職は書かれているときに、はい、まあ、どんな人のことを思い浮かべながら書きましたか。
はい、ですね、まあ、もちろん私のお寺にさんには、お寺にはですね、檀家さんもいますから、はい、まあ、檀家さんのことも思い浮かぶんですが、それとはまた別にですね、今メールマガジンを配信してまして、はい、でそのメールマガジンを配信しておかげでたくさんの人からいろんな相談や質問が来るようになったんですね。ほうほう。でその全ての項目に答えることができなかったので、はい、その人たち顔もまだ見たことがない人もたくさんいるんですけど、はい、その人たちが少しでも、心が落ち着いたりまた悩みの解決に糸口になるようになればいいなと思って書きました。はい、でメールマガジンの読者からですね、もう具体的に本当に幼い子を亡くして悲しみから立ち直れないという、どうしたらいいでしょうという質問があったんで、そのことについてはこの本の中で少し書かせていただいたり、はい、あとはリストラに遭っちゃってどうにも先行きどうにもならないんだけど住職どうしてどうしましょうなんていう、そういう電話の相談もあったりしたんですけど、はい、それらについてもやっぱり目の前にあるね、仕事を一生懸命やることが大事なんだよというようなことを少しだけ本の中で触れさせていただいたりしたので、はい、まあ、実際に今私がいただいている相談や悩みも多くこの質問の項目には、含まれています。
あ、なるほど、はい、ありがとうございます。ちょっと今そのメールマガ僕も気になったんですけど、はい、メールマガジンのそのタイトル、
タイトルはですね、はい、南禅和尚の毎日をハッピーにする方法、はい、
南禅和尚の毎日をハッピーにする方法、
はい、
はい、南禅和尚はちなみにすみません、音声番組ですから、まあ、南に泉と書いてある、はい、南禅和尚ですね、はい、はい、わかりました。ちょっと僕の方でもこちら購読させていただきます、はい、
マグマグに少しだけ配信してますので、
はい
はい、そこで登録すると読むことができます。
はい、わかりました。で、まあ、こちらの本なんですけれども、まあ、メールマガジンのね、読者の顔を思い浮かべながらと言いましたけども、はい、まあ、皆さんもですね、ぜひこちら悩んでる人はおすすめの本ですから、読んでほしいと思います。それでは、本日お越しいただきました、著者の南禅和尚でした、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では書籍情報です。自分を大きく咲かせるブッダの言葉、南禅和尚著、三笠書房より税別590円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。本編中でそういえば一回も触れてなかったんですけど、今回の本ですね、三笠書房さんの文庫版なんですよね。ですからお値段も税別590円と普段紹介している単行本よりもお安くなっております。で、まあ、文庫本ということでですね、持ち運びやすいで、内容がですね、本編で僕も言ったんですけど、心が洗われるようななんか感動がある本なんです。だからね、疲れてるけど仕事行かなきゃなんていう人はですね、この文庫本、まあ、電車の中とかでね、ちょっと開いてみて、本当ちょっとした合間に読んでですね、心が洗われるような感動というのを、僕が味わったような感動をね、味わってほしいと思います。というわけで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。